リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島香代子です。よろしくお願いします。もう本当にね、いい季節、5月の新緑も綺麗ですし、京都は楽しいことがいっぱいあるんですけれども、今日もね、とっても皆さんにね、素敵な情報をお届けしますので、これからのしばらくの時間どうぞご期待ください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
はい、今日のゲストは舞台芸術創造団体ワンダーラファクトリー、代表の高崎梢恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、あの新緑のとても、ね、いい季節。
そうですね。
でもすごく忙しくされていらっしゃるということなんですけども、
いい季節の、ね、
中でね、
ゴールデンウィークも楽しめずにちょっとお稽古三昧で
夏に向けてのね、はい、これは皆さんに、ね、とっておきの情報なんでね、
はい、
この夏素晴らしいことが起きるということで、情報を持ってきていただいてるんですが、はい、その前にこの、創造芸術、あ、舞台芸術創造団体ワンダーラファクトリー、ここはどういうところなのかというのを。
はい、でワンダーラファクトリーは京田辺を中心に活動している舞台芸術創造団体という、あの舞台を作っていく、あの団体になります。もともとはあの私、京都で舞台の活動を始めてもう10年になるんですけれども、最初はあの京田辺の市民劇団さんの、演出をさせていただいて、でそこからあのもっともっと舞台がやりたいなという人たちが集まって出来上がったミュージカルカンパニーワンダーラーというあの出演者が集まっている団体を、まあ、2008年に立ち上げまして、でこの2010年にそこから今度はスタッフたち、舞台を作るチームとして立ち上がったのが工房という意味でワンダーラファクトリーという形になって活動しております。普段はあの子供のミュージカルとか、あのまあちょっと市民向けのミュージカルであったりとかっていうものを作っているんですけれども、ファクトリーの方はよりあの芸術性の高いものを作ろうというところで、新たにまた新たな取り組みをしているということになってます。はい、
あの高崎さんは、はい、もう原作、脚本、演出、いろんな分野で手が、ね、あの作品を手掛けられていらっしゃるんですけれども、
はい、
もうなんと高校時代から劇団を立ち上げられてたという。
そうなんです。もう、まあ、芸術の世界というか美術の世界に入ったのはもうなんか物心つく前というか、2歳ぐらいからずっと絵画教室に通ってまして、もう生まれてからここまでずっとそういう表現することの中で生きてきて、高校の方がね、あの女子美術大学という杉並区にある高校に通っておりまして、そこであの自分たちの劇団を立ち上げて、大学に進学して社会人になってという感じで18作品ぐらい自主公演を行ってきましたね。
はい、でもその時のね、あの劇団で、素晴らしい方々がまたもう大活躍今されている。
そうですね、
そういうこと、そういうことの流れもあって、うん、今回またね、8月の公演、7月の公演、8月の公演に向けて頑張ってらっしゃる。
はい、そうです。
はい、では何でしょう
ですね、ワンダーラファクトリーがこの夏、公開します舞台ですね、
はい、
イマジネーションミュージカル孵化最終章始まりの音という舞台を現在取り組んでおりまして、7月に東京の劇 池袋アールスポットで東京公演を行って、また8月にここ京都に戻ってきて、フミホールアルティの方で、京都公演を行う予定になっております。
これはあのね、高崎さんの原作ということなんですけど、
はい、
どういう物語なんですか？
この物語はですね、まあ、スペインを舞台にした物語で、天才と呼ばれる芸術家たちの運命がこう動いていくという、ちょっとアートを中心にした物語になっているんですが、あの不可ということがテーマになっている通り、あの新しく生まれ変わっていく人生を切り開いていくために巻き起こっていく、まあ、苦しみだったりとか痛みだったりとか喜びだったりがあって、それをまあ表現者としてどう表現していくのかだったり、まあ、その周りで支えてくれている人たちにどんな風を送っていくのかという物語になってます。
あ、ね、あの孵化する、こう誕生する時のね、その孵化っていう字ですよね。
そうなんですよ。孵化はあのそう誕生の孵化で、もともと1年前からこの孵化プロジェクトというものが始まってまして、まあ、あの新たな自分に生まれ変わっていこう、成長していこうっていうことをコンセプトに、あの1年間かけて3つのアウトプットになる作品を作りながら、あの出演者スタッフ全員がぶつかり合ったり、お互いの価値観をこう交換し合ったりしながら、まあ、みんなが孵化することにより、その結果生まれた作品を最終章として上演しようというところで作ってきました。
じゃあこれは、今までにもこのテーマであのされた作品があって、3部作
ですね、はい、
で今回が最終章だけれども、別にあの第1作目2作目を見なくてもこの大丈夫って感じでしょうか？
大丈夫ですね。あのドラマシリーズが劇場版になった時に劇場版だけ見ても楽しめるような感じで、全てのエピソードが入っていますし、あの第1部第2部ってあの作ってきた物語の、まあ、いいところをきちんと残して、あのブラッシュアップして、あの一回壊したりしながら作っているので、三部作の最終章としてふさわしい結末になるように、かなりやっぱりスタッフの方でもディスカッションしながら厳選した形になるので、初めて見るお客様にも十分に楽しんでいただける内容になっていると思います。
そしてここでね、出演されている皆さんがまあ素晴らしいんですけど、
そうなんですね、
高崎さんの、まあ、人生を変えた人でもある方が出てらっしゃるという話なんですけど、
そうですね、もう、今回この孵化はもう、もう一回私自身も生まれ変わらなくてはいけないと思いまして、私の人生を変えた人すべて集めてしまおうという企画になっておりましてまあ、あの近いところで言えば、17歳の時にその劇団を立ち上げた時からずっと一緒にやっていて、今現在もうそうですね、日本代表するような仕事をしている、あの各界で活躍している古きからの芸術仲間と、私がもう舞台の道に絶対進んでやるんだっていう風に革命が起きた日、舞台にで見た俳優さんと、そしてもうこの音しかないだろうと思う音楽家の方と、あとまあ一番大事なことを教えてくれた演出の先生と、あの全てを全ての人にオファーしに行き、もう体当たりして、ぜひ人生を分けてくださいと言って、あの今回のこのプロジェクトに参加してもらって、夢のようなこの企画が実現しました。
主演をされるのは、
主演をされるのがあの畑中宏さんという、もうあの元音楽座というミュージカルを行う団体で看板俳優として活躍されていて、もう歌もダンスも芝居も三拍子揃った素晴らしい俳優さんで、現在もあのディズニー映画塔の上のラプンツェルのフリンライダー役の吹き替えや、あの東宝のピアフ、大竹しのぶさん主演のピアフの方にもご出演されているような素晴らしい俳優さんで、もう一目見た時に、まあ、なんてすごい透明感、風を巻き起こす俳優さんだなんだったと思って、もうずっと20年間憧れ続け今回やっと共演させていただけるという、
はい、そこにもちょっとドラマがあったようなんですけれど
、ね、もう突然ね、あの名もなき京都の団体なんですけれどもって言って、あの事務所の方に あの体当たりさせていただきまして、で普通でしたらね、なかなかそういうちっちゃなね、まだまだこれからの発展途上の団体でお話すら聞いてくれないんじゃないかなと思ったところ、もう本当に畑中さんの懐が広くて、一度お話だけでも聞いてみたらどうだろうということをあのマネージャーさんの方にお話してくださって、その席を設けていただき、もう高崎ここは人生一世一代かけてこの熱い思いをぶつけてこなくてはいけないのではないかと思って京都にいるメンバー全員の思うようになって上京しまして、であの私たちと関わることに何のメリットがあるかと言われるとあまり今はメリットはないんですけれどもでもこの熱い思いだけは伝えたいと思いましてということを切々と語り、ちょっとなんかキョトンとされながら
実現しました
というところです。
それが東京とね京都と、もうどちらもね、はい、あの出てくださるね、
はい、東京公演8公演、京都公演4ステージ、もうすべて合わせて12ステージ、畑中宏さんすべてのステージに出てくれるという、1日2回公演もあったりするんですけれども、もうこちらの無理をたくさん聞いてくださって、の素敵な役を演じてくださる予定です。あの、はい、畑中さんが演じてくれるのは、もうあの天才と呼ばれるあの音楽家の役なんですけれども、もうお稽古も始まっていて、本当に素敵なパーツに仕上がって、その役に仕上がっております、
で、あのここでねミュージックブレイクでごめんなさいミュージックブレイクで音楽をちょっとプレゼントしていただきたいんですけれども、ご紹介いただきます、
今お話しさせていただいてます畑中宏さんがあの出演されている、ディズニーミュージック、ディズニーの映画ですね、ラプンツェ、塔の上のラプンツェルの、から輝く未来ですね、
ゲストセレクト曲です、どうぞ。今日のゲストは舞台芸術創造団体ワンダーラーファクトリー代表の高崎梢さんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ね、いろんな感動的なお話を伺ってきましたけれども、
私が感動する話で、あのリスナーの皆さんが感動する話かどうかはちょっと微妙なところなんですけれども、
それはもうきっと伝播していきますよ。そういう熱い思いを持って、このね夏公演されるあのこうミュージカル、これミュージカルって言っていい、一言に言っていいのかどうかという感じですけど、
タイトルとして普通のミュージカルではなく、イマジネーションミュージカルというタイトルがついておりまして、皆さんが普通想像しているミュージカルというものではまたちょっと違うアプローチをできたらなと思っているんです。
確かにチラシ今いただいてるんですけども、イマジネーションミュージカル孵化最終章始まりの音というね、そういうタイトルがついたミュージカルなんですね、イマジネーションミュージカル、ちょっとあのさらに見どころ、ここはあの素晴らしい力入れてるっていうところを教えてください、
そうですね、あのまあたくさんね本当にいろんな素晴らしい舞台技術があってミュージカルがある中で、今回あの、表現者たちの話というかね、その音楽界の話、芸術界の話っていう、こう作るという奏でるというなんか部分をに特化した人たちが集まって行う舞台であるので、できたら観客の皆さんも一緒にその作業に入ってもらいたいなと思いまして、こちらが書いたものをただ見てへーって思うのではなく、観客の皆さんもイマジネーションしていくというか、だからこの中に何が入ってると思いますかとか、さあこの物語どうなっていくと思いますかっていうそのお客さん自体の中で描かれていく物語をすごい大事にしたいなと思っていて、なのでこうあまり説明的にならず、あの今頭の中で想像したそれが答えですよとなるように、あの舞台が進行していけたらなと思ってまして、具体的には、あの舞台装置も木枠のみでいろんな形になっていく、それが、お客さんにとっては一つの部屋に見えるかもしれないし、心の闇に見えるかもしれないし、あの宮殿に見えるかもしれないしという、その見立てるっていう作業を通してイメージしたことをすごく大事にしたいなと思っていまして、なのでちょっとチャレンジな舞台というか、そのチャレンジをするためにもすごく表現力のある演技力の高い俳優さんを今回オファーして、 行うということになってますね。
で、音楽ももちろんね、はい、ミュージカルというか音楽がまた素晴らしいという噂を聞いておりました。
そうなんですよ、はい、そのイマジネーションミュージカルというだけに、あまりこう言葉で説明しないで、心の揺れ動きも音楽で、伝えていけたらなというところで、今回音楽は金子浩介さんというあの音楽座の舞台で、星の王子様という、まあ、本当に有名で評価された作品があるんですけど、その星の王子様の作曲にも携わっていらっしゃって、ジブリの久石さんのところでずっと勉強されて、アシストとしてやられた方の、方に作曲していただき、25曲全書き下ろしで、この作品のためだけに、音楽家の物語を音楽家である金子さんが描き、音楽家である金子さんが演奏するという夢のような企画になっておりまして、これも見どころの一つではないかなと思います。
本当になんかこうどういう物語なのかなっていうのは、詳しいあらすじは伺ってないので、はい、あれなんだけど、逆にお伺いせずに、はい、いた方がいいかもしれない
ですね。そうですね、皆さんホームページなので、はい、ホームページチラシなどで、はい、あらすじの方は書いてあるんですけれども、あ、はい、まあ、舞台の中心になってくるのはスペインの物語で、スペインに、住んでいる一人の音楽家と一人の芸術家
ということですよね。
そうです、その二人の男が巻き起こしていく、まあ、物語というとこですね、
まあ、そのスペインっていう設定はどこから生まれたんですか？
スペインはですね、私京都に来た理由が本当にその物を作っている人たちのエネルギーの近くにいたいって思って、実は関東に住んでいたのに京都に来たんです。作られたものって嘘がなくって、どれだけの時間をかけたのか、どれだけの思いがあってそのものを作ってるのかっていうのが私にはこう一目瞭然に伝わるところがあって、こんなものを作れるエネルギーや魂がある人たちが住んでいた場所、そしてそれが残っているものの近くにいたいと思って京都に住みたいと思ったのが一番大きな理由だったんですけれども、スペインもすごくこうその感覚に近いものを感じていまして、で産業革命があった時代の話なんですけれども、その時にもいわゆるこう限られた人たちだけのたしなみであった芸術と呼ばれるものが、その一般の毎日当たり前に生きている市民たちに流れていった時代、その産業革命を起こして自分たちが作っているその産業タイルですね、を使ってそれすらも街の中に全部アートにしてしまおうっていうぐらい、こう選ばれた人たちだけじゃなくて当たり前の人たちがこう文化を作っていった時代のところを切り取ってモチーフにしたいなと思ったので、
今もなんかねスペインなんかこうすごくもう路上でもいろんな、ね、音楽が流れていて、それがかなりもうなんか高レベルということ で、なんか感動された方がたくさんいらっしゃるんですけども、やっぱりそういう芸術を愛する地、はい、そしてそこはまあ京都で作る意味もあるというかね。
そうですね、
京都のね、そういう伝統のなんかこう香木みたいなのが、
そうですね、なんか本当にその手をかけることに対してすごく当たり前な部分というか、その端々の処理というかね、こうそういうところに思いがちゃんと詰まってるっていうところがすごく私は好きで、なんか使い捨ててない何かがある町で作っているからこそ、なんかそういう空気というかを舞台の中にも取り入れたいなと思いまして、まあ、今回はスペインというところをモチーフにして上演していきたいなと思いまして、
でまたオーディションなんかもね行われて、もうキャスティングされたんですよね。
そうですね、東京公演のキャストはこちら側からオファーしているキャスト以外は、まあ、オーディションでも集めまして、で京都は京都で京都公演で集めて、東京公演と京都公演と別々にオーディションしたんですけれども、京都の子たちはもう本当にこれからもうまさにこれから孵化するような若い子たちを中心にオーディションさせてもらって、合計で3回オーディションして、で本当にこの孵化プロジェクトという プロジェクトの中でね、この舞台を通して新しい自分に生まれ変わっていけるだろうかというところを3ヶ月ぐらいかけて吟味した上で選ばれたキャストが出演しています、
ね、すごいなと思いますけれども、もう一曲ね、またゲストセレクトでご紹介いただきたいんですけど、
はい、
これはどういう曲でしょうか、はい、
先ほどからお話出てる畑中さんの相手役をやられる、うんうん、ヒロインですね、伊藤恵里さんっていう美女と野獣のベル役なんかもやられてる方なんですが、その伊藤恵里さんの曲でムーランよりリフレクションお聴きください。
とっても素敵な声を聞かせていただきましたけれども、
はい、もう伊藤恵里さんの今歌ってらっしゃった伊藤恵里さんの声は本当素晴らしくて、その美女と野獣のベル役でも素敵な歌声を聞かせてくれていたので、私ももうドキドキしてどんな感じになるのかなと思っているんですが、今回のミュージカルの中では運命の歌姫役を演じてくださっていて、余すところなくエリさんの魅力が伝わる舞台になってるんじゃないのかなと思いますので、あのエリさんがこの役をやるのかと思うだけで演出の私が興奮するというぐらい素敵な物語になると思うので、
はい、このね作品なんですけども、深最終章始まりの音、このイマジネーションミュージカル検索っていうか、どこで情報とかは得たらいいでしょうか。
はい、ホームページの方でワンダーラファクトリーと入れていただいてポチッと押していただければ一番上の方に出てくると思います。そこで深最終章の公演情報でしたり、チケットのことであったり会場のことの情報が見れると思いますので、皆さんどうぞワンダーラファクトリー深最終章で検索していただけたらと思います。
はい、チラシもねいろんなとこ置いてらっしゃるんですよね。
そうですね、欲しい方はもうどんどんホームページからお問い合わせくださっていっぱい欲しいですと言っていただけたらと思いますので
ラジオカフェの店舗にも
ありがとうございます。もうぜひお願いします。たくさん刷ったので東京公演のチラシと京都公演のチラシも一緒になっているので、東京のメンバーがどういう人なのかも見れたりとかするので、本当に楽しみになるものになっていると思います。
は
い、
時間が迫ってきたんですけれども、はい、公演時間と場所だけもう一度おっしゃっていただけますか。
はい、イマジネーションミュージカル深最終章始まりの音、7月31日から8月4日が東京の池袋アールスポットにて行います。池袋の駅からちょっと歩く形になるんですけれども、いい劇場です。で、8月は京都に戻ってきます。8月10日11日フミホールアルティの方で4回公演を行いますので、ぜひ皆さん劇場に足を運んでください。
ね、前売りチケットは3700円ですので学生さんはちょっと安いのかな。
そうですね、
はい、皆さん前売りで買ってくださいませ
。まあ、ぜひ前売りで買っていただけると嬉しいかなと思います。残席があるものでよろしくお願いします。
本当に素晴らしいお話を今日ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のゲストは舞台芸術創造団体ワンダーラーファクトリー代表の高崎和梢さんでした。また次回をお楽しみに。
はい、
この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。